16ページです。歴史は未来の羅針盤、温故知新、日野歴史探訪。私たちの住む日野町には52の大字があり、それぞれの地域が豊かな自然と歴史文化で彩られています。温故知新では、町内各大字の歴史と代表的な文化財をシリーズで紹介していきます。今月は大字奥市です。大字奥市は桜川の支流である宮川沿いに位置し、北で中野郷、東で西明寺、南で北畑、音羽、二本木、西王子、西で村井、鳥居平と接しています。浅井木の中央部を蛇行しながら宮川が横断し、集落は浅井木の北西部で二手に分かれて形成されています。四ツ谷の丘陵上の平坦地には、室町時代に東桜谷地域の在地領主の小倉氏の本格的な中世城郭である四ツ谷城跡がありましたが、昭和初期の開墾によって消滅しています。日野町の石切場としては、石子山北面のこの村が知られていますが、石子山の南面にあたる浅井木の北部中央の浅、殿立、石子山、産屋、中尾でも花崗岩を産出し、明治10年代初頭の滋賀県物産市に石工の名が見えるように、奥市にも石切場があったことがわかります。江戸時代初期には中野郷村の枝郷でしたが、近江の国郷町、元禄郷町に234国7と奥市村とあることから、この頃に独立したと思われ、元禄8年、1695年、大洞弁天寄進帳には、奥志村の人数は119名と記されています。滋賀県の地名。領主は元和3年、1617年から文久2年、1862年に至るまで彦根藩井伊氏でした。若宮八幡神社と入子祭り。集落の北西部にあるあざ、ほらには、奥市の鎮守社である若宮八幡神社があります。主祭神は本田和家の命、応神天皇で、四ツ谷城との関係からこの辺りを支配していた武人の守護神として祀られたものと考えられています。東桜谷市。創始年代等は不詳ですが、宝永3年、1706年の棟札や天明山1783水の塔3月と刻された手水鉢が残されています。若宮八幡神社ではかつては7月14日に現在はその前後の日曜日に入子祭りが行われています。入子とは大麦の粉のことでその名が示す通り大麦の粉を神饌として行われる祭りです。この祭りには次のような由緒が伝わっています。昔、7月の暑い盛りに村で流行り病が蔓延したため、氏神に祈祷して納めてもらおうということになりました。麦の収穫の時期でもあり、初期に効く入子を神饌として祈祷したところ、病が収まったということから、奥市ではこの祭りのことを夏祈祷とも呼んでいます。なお、祭りの言われとしては、四ツ谷城跡の礎石を持ち出したことにより、村で疫病が流行し、人々は四ツ谷城主のたたりではないかと恐れ、その石を元に戻すとともに、疫病退散の祈祷を行ったという伝説も残されています。近江日野の歴史、6巻民俗編。神事は、祝詞法上、玉串法典、神楽奉納と続き、拝殿前で湯立神楽が奉納されます。神饌の入子は二毛作の裏作で大麦が作られていた昭和30年代後半までは各家から精白した大麦を一升ずつしゃもり宅へ持参し、そのうち三升を崩落で行って製粉業者に入子にしてもらっていたといいます。この入子と氏子総代が準備したひじきの煮物が神饌として備えられていました。問い合わせ先です。近江日野商人ふるさと館旧山中小吉邸電話 0748-52-0008。以上16ページでした。17ページです。みんなの図書館。本の紹介。怪異怪談探索ハンドブック。怪異怪談研究会。監修、請求者。近年怪談やホラーがブームとなり、図書館でも多くの怖い小説が貸し出されています。この本はその元となるお化けや怖い話を調べるための方法を解説した一冊です。本書を片手に日野町の怖い話をまとめられた際には、ぜひ日野町立図書館にもご寄贈ください。図書館からのお知らせ。本や雑誌の返却日を延ばすことができます。借りた本や雑誌は返却期限内であれば一度だけ延長ができます。本をお持ちいただければその日から3週間、電話の場合や現物をお持ちでない場合は10日間延長ができます。ただし返却日の過ぎた本や予約のあるもの、最新号の雑誌、CD、DVD 等は延長できません。6月と7月の休館日をお知らせします。毎週月曜日と火曜日に加えて、6月は25日木曜日、7月は23日木曜日がお休みになります。問い合わせ先です。日野町立図書館、電話 0748-53-1644。次です。町長コラム、星雲の志、日野町長堀江和弘、先人を敬う心を未来の子どもたちへ。この度、蒲生氏郷貢献商会の皆様から、副読本、日野の英雄、蒲生氏郷を知る、をご寄贈いただきました。今年、町内の小学5年生全員が、この一冊を手にすることになりました。心より感謝申し上げます。この背景には、45回にわたる、蒲にゃん通信の積み重ねがあります。氏郷公の人柄や生涯を、子どもたちの心に届く、優しい言葉で綴り続けてくださった若林副会長、そしてそれを一冊にまとめようと提案された奥田会長をはじめ、検証会の皆様のご尽力には頭の下がる思いです。こうした地道な取り組みが町の未来を確かに耕してくださっているのだと改めて感じています。ところで、先人をたたえ、その遺徳を偲ぶという行いは、目の前の利益や成果といった物差しでは測りにくいものかもしれません。しかし論語の中には、終わりを慎み、陶器を追えば、民の徳、熱きに帰すという言葉があります。亡くなった人を丁寧に弔い、遠い先祖を心に留める。そうした営みを大切にする社会では、人々の徳が自然と厚みを増していくという教えです。すぐに見返りの返ってこない行いだからこそ、そこに意味があるのだと私は思います。自分のことだけ、今のことだけ、そうした視点を一旦脇に置き、誰かのために、あるいはまだ見ぬ次の世代のために何が残せるかを考える。先人への敬意は、まさにそうした心を私たちのうちに育ててくれる礎ではないでしょうか。先人が礎を築いてくださった日野の町が、今なお、私たちの暮らしを支えているように、私たちもまた次の時代を支える側でありたいと思います。副読本を手にした子どもたちが先人の生き方に触れながら、自分の暮らす町を誇りに思い、やがて自分も誰かのために何かを残せる人へと育っていく、日野の先人を敬う心をこれからも町ぐるみで大切に紡いでまいります。以上、17ページでした。